人物辞典
第352ページ。
今日は造形作家新宮進さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございま す。こちらこそ。
先生はまあいろいろこう大きな作品から小さい作品もですかね作られてる。もともとご出身どちらですの？
豊中市です。
豊中ですか。
まあ、あの岡町という。生まれて、戦争中も、はい、そこで過ごしましたから、
はい、
それこそ私もあの小学校2年生ですから終戦が。小学校1年生の時はまだあの学校に着いた頃にあの警報が鳴って、
はい、
で早く帰れって家に帰る途中に空襲警報に変わって、で機銃掃射に追われながら家に駆け込むというような時代でしたからね。
当時はそれでもまだ豊中でもあれですか、田んぼや畑なんかもも
う田んぼや畑のところで一部住宅地があって、ね、でその辺が空襲を受けたりから、まあ、あの伊丹空港に近かったですから、
はい、
でも日本の飛行機っていうのはもうなくって、
はい、
というだもう爆撃なんか受けないです。向こうはカモフラージュしてなんかあのモックアップのというか綺麗で作ったような飛行機飛行場に並べてありましたけど、そこは見向きもしないで、竹やぶに隠してある飛行機残り少ないのにちゃんと爆弾が落ちるという。
そう、昭和20年何月頃でした？
何月ですか？
その機銃掃射を受けられたの。
あの1年生ですね。
はい、
はいはい、あの
1年生で、
うん、もうなんか、だからアメリカは結構なんかあれじゃないですかね、あの近くまで来てて、
もうほとんど反撃の
我はないです、気はない
可能性があらへんような状態ですね。
で
それでそのあの小学校の後もずっと豊中ですか？
そうです、あの大学だけ東京に行っただけで、
はい、
あの大阪関西育ちです。
でその今、まあ、造形作家という、うん、あの紹介をされたわけですけれども、こういう方向に進もうな小さい時からですか？
でもやっぱり小さい時関係あると思いますけどね、
はい、
というのはあのそんな時代ですから、戦後もう本当に、今のように遊ぶ道具が、
はい、
氾濫しているような時代じゃないですから、何でも作って遊ばなしょうがないというので、
はい、
ボールを作って野球をし、バットも削って作って、
あ全部手作りで、
それが今になって、
はい、
まあ、あのものを作るっていうことに関係してるのかなとも思いますけれども、
私よりちょっと前の時代ですね。
そうですね、
いや相当前じゃないですか。
先生は戦後生まれですもんね。
そうです、そうです、でそれからまあそれはまあ子供心でその遊ぶための道具ですけども、実際にその芸術作品としてこういうものを作っていきたいと思われたのはどのいつぐらいの頃です？
まああの絵が好きだったもんですから、
はい、
絵の道でということで、まあ親戚にあの小磯良平っていう絵描きが、
はいはい、
まあ、あの神戸ゆかりの先生がいますけれども、
はい、
小学校4年ぐらいからあのずっと見てもらって。
ああそうですか。
はい、
でつまり芸大もあのあれですか、東京芸大をあの、はいはい、海外を出てますから、でイタリアへ僕は行ったんですね、
はい、
なぜかその東京行ってすぐに、あこんなとこにおったらあかんわという不思議なあれがひらめいて、
はい、
大学4年間あのイタリア語を勉強しまして、
はい、
で晴れてイタリア政府小学生ということで、まあ、狭きもんでしたけれども、
はい、
その頃またあの今みたいに海外自由に行ける時代じゃなかったもんですから、 ね、それでイタリアへ行きました。で今こうして見てると、第一取ってから僕は貨物船で、
あ船で、
ジェノバへ行きました。
どのぐらいかかりますの時間？
通常なら25日ぐらいって言われてたのが、この心臓腺がスエズ運河の手前で故障しまして、
はい、
漂流しましたんで、結局一月ぐらいかかりましたけど、
また一日の話ですけど、ね、それイタリアでジェノバへ、
ジェノバに着いて、
はい、
ローマへ、はい、電車で移動して、
はい、
でまあイタリア語がもうすでにできたからでしょうけど、その船が遅れたためにフランスまで行かれる留学生の方も乗っておられたのの、うん、なんかこう駅で切符を買ってあげるのどうのこののお世話をしてるうちにイタリア慣れはしたんですね。
それどのぐらいの期間イタリアで勉強されたんです？
イタリアの小学生としては2年間、
はい、
でローマの美術学校3年4年で卒業しまして、
はい、
その後ずるずると6年間おりましたローマに。その間にええじゃあかんなと、
うん、
でいつもそういうなんていうか割と諦めがいいというかこれは違うなと思うようになって、そこでその小さい時にボール作ってたような腕が発揮して、
はいはい、
糸で縫うなんか立体を作り出して、なんか平面というか、
はい、
額縁に入った四角い中では僕の夢は描ききれないなと。で、まあ、それで、まあ、まず絵描き落材をしまして、で、作り出したものがかなり手作りのやぼったいものを作ってたんですが、まあ、たまたまその食うに困ってやってた日本人の観光客なんかがやっと来られ出す時代ですね。でイタリア語が日本語ができるっていうことでガイドをしたり。
1960年代ですかね、はい、
60年代ですね。そんなことで、知り合った造船所の社長さんに、もう日本に帰ってこいと、
うん、
あんたもその苦労してね、分かるやろ大阪の子やったらって言われて、
はい、
品質ではどうするって言うやろ
う
と、
うんうん、
でもあんたも私に会えてないから帰っておいでって言っていただいて、
うん、
のこのこと日本に帰って、大阪造船所という鶴町4丁目から、
うん、
そこで、アトリウム作っていただいて、
はい、
まあ、今はそんなことはとても無理なんでしょうけど、まあ、その時も当時も無理な話ですね、うん、まあ労働組合もあって、
はい、
1500人から真面目に船作ってはるところへ一人なんかイタリア帰りのぼーっとしたのが帰ってきて社長の道楽みたいな話ですね。
でその時そこで作られた作品ってどんなもんがあります？うん、
いやその時初めてね、
はい、
いろんなことがひっくり返ったんですね。その自分でこう曲げて溶接して糸で縫ってなんていうのやってたのに、
はい、
人に手伝ってもらうとなると一応設計図らしいものをさっき書かないから、
は
い、これ設計図みたいなのを書いたことありませんから、
はい、
まあ人に頼むっていうのは大変やな、こんな自分でやったらこと済むのにと思いながらも、
はい、
手伝ってもらうとそこだけえらいきれいにできてたりするとちょっと頭でっかちなところが、まあ今もあるんでしょうね。
そしたらその造船所は単にその社長さんが、
うん、
芸術が好きやからスポンサーでおいでって言うんですけど、その造船所で作ることもやられたわけですか？その
造船所の中にアトリエがあって、うん、それで好きなも作っていいんでしょう、うん、もちろん。でちょうどその万博の前でしたから、
はいはいはい、
で造船所の社長さんっていうのはおっしゃったのは今帰ってくるタイミングだと思う。
で、なるほど。
日本にはその野外造形をやれるアーティストがいないから、まあ、二宮金次郎とかね、
うん、
大仏さんはあっても、うんうん、屋外彫刻っていうのもないし、
はい、
で探してるようだから今がチャンスって言われたのは、まあ、そういうビジネスマン的な 感覚も終わりだったので、僕は全然わからない、ぼーっとしてましたから、手伝っていただいて初めて作ったものが、まあ、万博でデビューできた
と。その時の作品はどういう、どんなもんでした？
面白いですよ。なんか今は考えても面白いものですが、水に浮かんで、
はい、
で大きなスプーンがついてるんです、
うん、
でそこに水が溜まると水をこぼして、
はいはいはい、
で反対側にあるやつが本当は落ちるときに水の表面をポンと叩くと音がするというね、それがこうリンク状に、5台か組んであって、で水をこぼす方はその中に入りますから、その波は影響しない、ただ叩いた方の波は広がっていく、でそのビジュアルに広がってきた波と
音と
はいう、まあ、そういえば素晴らしいですけど、まあそれが成功したかどうか。
万博の会場結構大きなものですか？そしたら
大きいでした。
高さはどのぐらいありますか？
5メートルぐらいあったんでしょうね。で、リンクの直径で言えば、それは 10メートルぐらいあったと思います。
案外そういう野外の作品の本当日本は少なかったですね。
そうですね。それこそその頃それを機会に来ておられたドイツのシャンベルグだとか、なんかいろんな人が音の環境アートとして興味を持ってくださったし、はい、なんかニューヨークタイムズが取り上げてくれたりしたもんですから、デビューできたというか、一応なんか ID をいただいたみたいなことではあるんですけど、
はい、そういうのは今までに見たことあります？
新宮さんの作品、確か神戸駅にもありますよね。神戸駅の北側に、ね、
はいはい、
見に行かせていただいて、風がこう吹いてきたら動いたりとかね、
あれは海からの便りといって、はい、もちろん今でもありますけれども、はい、僕の思い出が重なってますから、神戸から出かけていったものにとって、
ね、
神戸のシンボルみたいなものをその後いただいたプロジェクトで、
うん、
海からの対立というのはもうまさに僕の気持ちなんですが、
あと海外の港、ジェノバだったかな、ジェノバもなんか作品を置いてありますよね。
コロンブスの風っていう、
はい、
あれはコロンブスがアメリカ発見した500年、記念かな、
はいはいはい、1992年ですね、
はい、だからそれは僕はイタリアに着いた時第一歩を示したジェノバの皆さんですのでね、そういう話をいただいたんで、なんか喜んで、心の中では自分の記念やと思って作りましたけど、
神戸からジェノバへ、
私ね、兵庫県立美術館で数年前に
やりました、
作品展されたんですけど、はい、その時見に行った時にたまたまイタリアからの、観光バスがなんか全体なんか来られててね、
はい、
でその方たちが新宮さんのその昔のいろんな作品の映像をご覧になって、うん、ウォーってなんか歓声上げたのが、そのジェノバの港の作品が映った時だったんですよ。
見た見たみたいなね。
ジェノバだみたいな感じで盛り上がってました。
なんかこうね、
はい、
どういうご縁だか、こうつながってつながってあります、
ね。そうですね。こちら同じような作品でね、ウェリントンの街角にもね、
はい、
やっぱりよく似た作品がありましたわ。
ああ、そうですか。
はい、キューバストリーというところに、あれは水かななんかでやっぱり動くんですよ、ちょっとずつ。ここの神戸駅のやつは風で動くん
ですね。
はい、
で今までそんな中で、
うん、
ご自身が一番というか思い入れがあるなというような作品はどんなもんですか？
そうですね、なんかやっぱり随分たくさん作りました。
いや、もう何点ぐらいです、大体。
数え切れない
ほど、150点ぐらい、世界中
どこ、はいはい、
なんかこの、うん、桶屋が儲かるじゃないですけど、 あの風があるところにはなんかあの素晴らしい仕事があるというか
風のないところないですもんね。
ウェリントンのあれセゾンではないんですかね。
それは作ってませんね。
もうウェリントンも風の街ですかね、はい、ウィンディーウェリ
もういいい作品だったら僕のだって言います。
それでその中でその特に印象深いという、うん、
そうですね、あのこの頃いいですよ僕、
はい、
あのこの頃の作品いいです。
この頃はサンダ行った、たくさん
あね。あ、サンダの市役所の前もありますし ね、
はい、
つまりなんでこう長いこと風や水で動くもん作ってるかって言ったら、
はい、
このやっぱり見えないんですよね、この風っていうのも、
うん、
で、あの引力、
はい、
それで動いてますから、そのバランスで動いてるもの、まあ水もあの水は 見えるにせよ、まあ、あの水が重量になったりこぼしたり、
はい、
しぶきになって飛んだり、いろんなことのこの中で水で動くものっていう、なんかこの地球のエレメントとしてあるそういうエネルギーを作品の中にあの可視化するっていうかね、見えるものにしようと。で、あの僕の作品を見て、あ、風ってあんな風に動くんだって思った人が今度雲を見て見たり、あの木がこの葉で揺れてるのを感じたりっていうようなセンスがあのに移動するといいなと思っておりますが、あの僕の作品ばっかり見てもらってもしょうがないなと思いつつ、
で今度はそれでまた今大きいプロジェクトを考えてられるんですか。
はいはい、
兵庫県と。
そうですね。
それはどういうことですの。
つまりだんだん年取るに従ってずるくなりましてね。一人で全部やるの大変だと、
うん、
で世の中を見渡すと非常に才能のある人がいっぱいいると、
はい、
でつまり志を同じくする人なら、うん、フィールドが違っても一緒にできるんじゃないか、
はい、
で今の僕の、まあ、多少やってきた経験から積み重ねてきたそういう立場みたいなものも若い人にも利用していただいて、
はい、
でコラボレーションというのを広い意味でやれないかなと思って今考えているのが地球アトリエっていう構想なんですね、
はい、
で地球アトリエっていうのはこれから将来にかけて人間がやることで、そのやっぱり地球を痛めるようなこと、その最終的にこんなに地球環境を悪くしたのが人間であるというようなことにならないようにっていうので心配しておられるジャンルの違う人たち一緒に考えようじゃないかと、何ができるか、そういうなんかこう一種のていうんですかね、未来の生き方みたいなのを一緒に考えていける仲間を作ろうと、
はい、
で僕だってもうその、そう長くないですから、この時間を、次のジェネレーションにそういう、DNA というかね、精神的なそういうバトンタッチができれば、
はいはい、
そういう人たちを育てたいなというので考えているアトリエっていうのがあります。
はい、で具体的には、
うん、
まずこれ去年の3月からそのルーツがあるんですか。
もう長年貯めてきたことではあるし、
うん、
で
去年3月は前回いうことですか。今回今年やろうとしてられるのの、
ごめんなさい、ちょっと去年3月からもうちょっと分かってないんですが、
この時に、大倉源次郎さんと対談されて。
あ、そうですそうです。このもうというか形になる前に少しでも理解していただこうということで、
はい、
思いを共にする知ってる知り合いで、
はい、
ジャンルが違ってと、いうことで、小鼓方おのおの小鼓方の大倉源次郎さんに第一回をやっていただいて、
はい、
でまあ、お能が、まあ、うちも好きでいろいろやっていまして、う それで銀次郎さんが助けてくださってはいるんですが、
はい、
第2回は連奏ピアノというイタリアの日本では関西空港を設計した建築家ですが、はい、彼とパリで対談をし、からこの間去年はルクセンブルクの展覧会のオープニングにドイツの映画監督で僕の記録映画を作ってくれていたトーマス・リーデルスハイマーっていうのと対談をし、そういうふうにしながら、
はい、
コンセプトをクリアにしようということでやってきまして、
はい、
で今回3月2日に、生命史館の館長であられる中村恵子先生、
はい、
まあ非常にチャーミングでそういう生物の史から人類誕生の歴史から非常に上手にお話しいただけるだろうと、
これが3月2日の土曜日の、
はい、1時30分から3時30分までの予定ということで、場所はですね三田市立有馬富士共生センターで行われるということです。入場料は無料なんですね。事前に参加の申し込みをお願いしたいということで、詳しくは地球アトリエと検索していただきましたらとても詳しく載っているそうです。で、電話番号も言っておきましょう。 079-564-1161 番、 079-564-1161 番までお問い合わせをなさってください。平日の9時30分から夕方の5時30分までとなりますのでご注意なさってください。
これが県政150周年記念事業の一つ、未来へのメッセージというような副題がついておりますけども、はい、新宮進先生の地球アトリエ、今の電話番号あるいはホームページでね詳しいことをちょっとチェックしていただいて、はい、3月2日の土曜日の1時半から3時半まで、
はい、
三田
市立有馬富士共生センターで行われます。
でこの時はその対談をされて、
はい、
でその他にはどういう
その対談をしながら、
はい、
その実はこの地球アトリエというものを形にしていこうというのがスタートできそうなので、
はい、
楽しみにしていただきたいなと思いますが、まあこれから私は多分いろんな若い人いろんな人に会っていかなきゃいけないな、
うん、
もうリクルートをやらなきゃいけない、
うんうん、
もうバトンタッチのその次のランナーを探しております。
うん、
ご興味のある方はご連絡いただけると
ぜひね、これ言っていただいて、で先生の作品のこれ、はい、風で動く作品があるのが
風のミュージアムと言いまして、はい、その共生センターからほど遠くない同じ
有馬富士の
公園、ね、有馬富士公園の中にありますから、
はいはい、ここに12点、
はい、
展示されてるんですか。
そうですね、
ね、それは本当にこの共生センターで、行っていただいて、
うんうん、
でこれ午後ですから午前中にこの作品を
ね、
ぐるっと
お弁当でも、
ね、お弁当で有馬富士の公園とか
でもいいところです、
は
い、
温泉も近くにありますし、有馬富士も
そうですか、うん、じゃあいい風がきっと吹くと思います。風の彫刻家とかってね、
うん、
新宮先生言われていますので、ぜひその作品にも触れていただきたいと思います。
そうそう、今先生考えられている将来の目標とか夢というのはそういう若い世代にこれから、
うん、そうですね。で私絵本なんかも書いてまして、
そうそうそう、それが
結構この絵本がですね世界各国の言葉に訳されて、
はい、
出版されておりまして、つまり僕の探しているネクストジェネレーションの人たちっていうのは世界中にいると思って、それは頼もしく思っていますが、 絵本も並行して書き続けていて、今実はあのいいんですかこんな
話じゃ
あ、ね、私サンダですから、
はい、
突然ひらめいたのがサンダ生まれのサンダリーノというキャラクターを考えたんですね。
サンダリーノ、お素敵。
あの、不思議なある種 ET なんですね。あのこのあれ星のものじゃなくて
妖精みたいな
雷と共にやってくるんですが、
うんうんうん、
それがあの私っていうのはね、不思議なことにこの私は10歳の女の子になって書いてる小説がありまして、ね、
うん、
もうそんなこと言い出すと本当キリがないですがあのその私のサンダルの音がすごく気に入ってる ET がいまして、
うん、
でそれのサンダルという言葉の、まあ、あのちっちゃなサンダルっていう意味のイタリア語がサンダリーノなんですが、これがこれとサンダマネのサンダリーノと兼ねまして、サンダリーノというのがこれから大活躍してくれるというか、このサンダリーノの誕生をポップアップにしたのがもうすぐ出ます。
いつ頃、
3月のボローニャっていうので、あのイタリアのボローニャで行われるブックフェアでデビューする予定でいますが、同時出版としてもちろん日本も出ますし、あのスペイン語イタリア語フランス語で出ます。
そのタイトルは、本のタイトルは何ていうの？
サンダリーノです。
サンダリーノがタイトルになります、はい、
覚えやすいですね。
ぜひぜひ、ね、あのはい、あのぜひ覚えてくださいなんかあの響きもいいし、
で
サンダの人も喜びますし
そうですね。で、あの私その海外でサンダを有名に したいと、
うん、
で、あのピノキオの里とか、
はい、
ムーミンの村とか、あのそれこそサンタクロースの村もありますし、世界中にその、
うん、
あのふるさとがありますから、サンダリーノのふるさとということで、あ、そんなものがサンダにあるんだと、それじゃあサンダってどこだっていうことで、各国から世界中から人がやって
サンダに、
ね、
サンダにあるんですね
ということを夢見ております。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
造形作家新宮進さんでした。